ひばりクラブご覧の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、8回の準備を経て9回目、やっと本題に入りました。どうも失礼いたしました。最近は1回の時間が20分じゃちょっと長いというご批判が随分多いもんですから、できるだけ10分で、自分の饒舌を排して、ポイントだけを話そうと思いまして、10分にしたけど、なかなか10分では進みません。で、8回になっちゃって9回目ですね。やっと本題に入ります。しかし、本題に入るのに8回かけたった仕方ないことで、日本人なのに、なんで日本ができた頃の歴史、それからしばらくの4万年間の歴史を全く小学校、中学校、高等学校で教えずに、我々は今日本人として過ごしてきてんのか。それで外交をやり、経済をやり、毎日の仕事をして、選挙をして、本当に大丈夫かと思いますよね。だって自分の国の歴史を一回も勉強しないでね。まあ大人なのかとも言えるんですね。僕もそうなんですよ。だから学校で教えてくれないもんですからね。高校ぐらいまではぼーっとしてましてね。そんなもんかと思ってたんですよ。なんか神武天皇とかね。それから平清盛とか。それからなんか、織田信長とかね、徳川家康を知ってりゃいいと思ってたんですよ。それが日本だと思ってたんですね。だけど自分で僕は歴史好きで歴史を一生懸命勉強してるうちに、だんだんだんだん深みに入ってですね、いや、違うな、違うな、つってるうちに、石器時代まで行っちゃったわけですね。ということで今日は御託を並べるのを少し短くしてですよ。日本は4万年前に大体国ができたんです。国ができたと言っても、これは難しいんですね。批判力の強い人は、なんだ、鳥取に8万年と12万年の遺跡があるじゃないか。他にこういう遺跡があるし、あるんですよ。あるけど、まずその遺跡がですね、やっぱり学問っていうのは非常に難しいもんで、まあ遺跡が見つかったからつってその年代になっちゃうわけじゃなくて、その遺跡が本当にそうかというのを、やっぱり測定するのに、やっぱり周辺もいるんですね。それから再測定もいりますし、いろんなことがいるんです。それから、じゃあ日本人に最初に一家族が来たとしますよ。一家族じゃなくて10家族でも100家族でもいいんですけど、その遺跡が見つかったからその時点で、日本の石器時代が始まったと言えるのかっていう問題もあってですね。で、これも十分に研究をして、それでこのくらいの人間が、このくらいの生活をしてれば、そこを日本国とまでは言えないけど、日本に人が住んでいて、一応その、組織を作ってると。まあ、いうことが言えるな、と、こう、みんなの、それもコンセンサスがある程度いるんですね。まあ、もちろん学問ですから、最初に研究する人は一人でいいんですよ。だけど、まあ、全体でそうですね、ということがなくちゃいけないので、なかなか日本国がいつ始まったかって難しいんですけど、今のところ一応、4万年前と言われております。慎重な学者は3万8000年と言ったりしてます。で、まあ、2000年って言ったらすごい長いですよ。だって、大体日本で有志がね、天皇とかそういうね、ある程度の国ができたのが2000年前ですからね。それは3万8000年前と4万年前が2000年しか違いない。だって大きいんですけど、まあ一応4万年かなと。これは世界の他のところで人類が移動してきて定着してきた時期との関係もありましてね。まあ、4万年って大体いいじゃないかなって。だけどすごく寒い時期なんですね。ですから日本は周りが海ですから、一応4万年ぐらい前から人が住めただろうと考えられております。まあ、その頃はもう、今言われてるような、もちろん北京原人とかね、そういうのはもう多分凍えで死んじゃいますよ。日本列島も間宮海峡、宗谷海峡、津軽海峡は一応陸続きであって、北方からマンモス、まあマンモスもいたと言われてますが、ナウマンゾウがまあ主にはいたじゃないかと、ゾウとしてはね、大型の。それからヘラジカみたいなものがいただろうというふうに考えられているわけです。大陸性の、動物ですね。南の方からは人間はね、丸太船とかそういうんで移ってこれますけども、動物はちょっと船で渡ってくるってことはできませんし、海は自分で泳いでってわけにいかないんですね。まあ、ちょっと距離もありますし、海流もありますから。で、4万年から石器時代が始まります。これもですね、昨日の時で言いましたように、ヨーロッパの考古学は日本と時期がずれてるのと、日本が先端を行ってたんで、旧石器時代、新石器時代というような区分は日本には いらないんです。日本は土器の発達が早かったものですから、発見がですね。ですから、まあ4万年前に石器時代ができて、それで旧石器、新石器っていう境ははっきりしません。つまり、打製石器と摩耗石器の変化なんですけど、これは結構早かったと考えられるんですね。ですから、まあ石器時代は1個と、たった2万年しかなかったんですね。日本は2万年ぐらいしかない。じゃあ、縄文時代は今度何年かって、これまた難しくてですね、慎重な人は1万6千年から1万8千年前ぐらいのことを言う人もいます。ただ、僕はですね、まあ2万年前からでいいじゃないかと思っております。まあ、これも研究が進まないとダメなんですね。それで、縄文時代っていうのは今は縄文式土器が発見された時から縄文時代の最初と言ってるんですけども、私は科学者ですのでですね、日本のどこかで縄文式土器じゃなくて、つるっとした、こんな小さな、このくらいの土器が最初に作ったと思うんですね。それは土器の発明っていうのは素晴らしいアイデアなんですよ。小さい粒の土を水で混ぜて乾燥して、それを火で焼くと、どういうことになるかって言ったら、小さい粒と小さい粒が熱によってこう、癒着するんですね。それは昔は顕微鏡もないから分かんなかったと思いますよ。ドロドロのやつをこう練って、器の格好にして、それで火で焼くと、硬いものに変わると。それで水を入れても通らないということができるということを発見したわけですね。今の知識で言えば、非常に小さいミクロン単位の砂粒をこうくっつけてってのは、まあ土で練れば、土と水で練ればくっつくんですけど、くっついた状態だったらまたこれ離れちゃうから、せっかく焼いてくっつかなければそのままバラバラになっちゃうし、水を上から入れれば通ったりしますけども、ちゃんと焼けば、石でもね、柔らかいんですよ。小さくなるとなんで柔らかいかって言ったら、界面の角度が急激になると、外に対する力と中に対する力のバランスが崩れてきて、中に引っ張る力の方が弱くなってくるんですね。したがってだんだんだん緩くなってくるんです。で、よく水銀のね、ちょっと理科系得意じゃない人はわかんないかもしれないけど、水銀を、が、蒸気が出るんですね。水銀ってはもともと液体なんですけども、海面張力が大きいもんですから、小さく砕くと小さい粒になっちゃうんですよ。水銀ね。で、それをこう、床なんかにバーってやりますと、ますます小さくなりましてね。それで蒸気圧っていうか、蒸発力が強くなって蒸発しちゃうんですね。その水銀の蒸気が、人体に害になるっていうことなんですけど、それと全く同じ現象なんですね。粒が小さくなって、あと火をかけるってことは、まあ、外に対する力が増えるってことなんで、それでこうくっついちゃう。それで完全にくっついちゃうんですね。分子同士がくっつきますんで、粒と粒のままじゃないんですよ。これも癒着しちゃうんですね。こう癒着っていうか、ピシッと分子同士の結合ができちゃうんですね。それで、それを発見したってことなんですよ。それは顕微鏡もない材ですから、ここに日本の、今の日本でも、今半導体の製造なんかでも日本は世界一ですけど、そういう半導体製造なんかと全く同じ原理ですからね。今私の言ってることは。全く同じってことないけど、まあ不純物の割合とか、それは今のが数段とすれば、それは難しいんですけど、基本的な考え方、物を見ながら、その物の中に何が行われてるかを推定する力。これは日本人すごいんですよ。いや、おいおい、この、シリーズでですね、縄文時代にどういうことが発見されたかわかるんですけど。それで、結局、石器時代でも、進歩が早かったのはね、私が見るところ、最初は石のそういうやつをカチンってやって、割ってやってたんですよ。で、ところが、その割り方もだんだん、こう、巧妙になってくる。そのうち、神津島にね、黒曜石があるってことはわかって、それをカチンってやると、こう、壁解する面っていうんですかね。そういうんですけど、こう、鋭い面ができて、縦に結晶ができてますから、それに応じて薄いものができるってことはわかるんですね。ですから、硬い石の上に黒曜石のこのくらいのものをこう、少しこう、膨らんだこのぐらい、それを上から硬い石でカチンカチン叩くと、カチャカチャっとね、剥がれるようにして、ものすごく鋭い石が割れてくるんですね。それを小さくやって、例えば木のところに挟んでいきますよ。木に割れ目を作って、そこに小さく割れた黒曜石を入れていくでしょ。そしたらね、 結局、ものすごく鋭い刃がずらーっと並んだ包丁みたいになっちゃうんですよ。で、物を切ったらすごい切れるわけですね。鉄よりがずっと硬いですから、鉄のノコギリよりかもっとよく切れるノコギリができるわけですよ。もうそれなんかね、日本の石器時代のなんか見るますとね、割合と早い時期にね、それ発見したんですね。それからもう一つ素晴らしいのが、日本人の真面目さと組織力がありますから、神津島って結構遠いんですよ。伊豆半島ぐらいから船出するんでしょうけどね。黒潮がこう流れてますから。それをどのくらい斜めに船出すると、南から来る潮に流れながら、神津島に到達するかっていう角度ね。これ考えなきゃいけないですね。潮の流れと。それからその当時はまあ、風を少し助力に使ったかもしれない。基本的には人間が漕ぐわけですから。だから漕ぐ力が疲れ果てたら、せっかく神津島の方に行ったのに、神津島を通り過ぎて北の方に行っちゃいますから。したらもう、ほとんど死ぬ場合もありますしね。まあ、失敗なわけですよ。でね、この角度なんかの取り方は多分ね、日本人ですからきちっとやったんですよ。で、こう、伊豆半島からね、船出するときに、潮がこう流れてる。今日の潮はこんなんだね、と。じゃあこの前はこうだったから、この角度で出ようか、つって、この角度で出て、本人たちは、神津島はここにあるでしょ？全然離れたところを目指してこう、漕ぐんですよ。で、それが潮で流れて、ちょうど神津島のあたりに着くようにする。で、ここのところでもがいてね、一生懸命漕いでも、潮が速いですから、そう簡単にいけないんですよ。まあ、言えば、優れた航海術が必要だって表現になるんですね。ですから、まあ、理科系的に言えばね、神津島に、まず、神津島にいい石器を作る元になる黒曜石があるということがまず発見する。発見するためには誰かが神津島でそれを割ってみなきゃわかんないわけですから。大変なもんですね。それで割って、あれは細かく割れるぞと、しかも鋭い引っかい面が出るからこれがいいぞとこうなって、そしてその噂を聞いて、日本列島の本州側で準備をして、何回か失敗して、どうもここの角度に行くとダメだ、この角度でこのくらいの漕ぎ手が、まあ、あいつだったら大丈夫だろうっていう屈強な若者を5人ぐらい選んで、それで今度は船をね、取ったら、その石を持ってこなきゃいけないです。重たいですから、石はね。で、一回航海でできるだけ多く取りたいわけですから。だからまあ、丸太船だと思うんですね。いろんな、あれから見ますと。これは考古学の方で今後進めてもらったらいいんですが、丸太船で5人ぐらいで漕いで行って、そして到達すると。もしかすると日本人ですからね、工夫してね、もうその頃からイカダで少しこう、帆を上げたようなこともやったかもしれないですね。まあこれは考古学ではね、非常に厳密に物質が発見されないとなかなかそれは言えないんですよ。そうしないと今の知識ありますから何でも 言えますからね。ですからまあそれでやってるということで、神津島から石も取ってくる。壁界面もできる。まあ野尻湖付近にもあるから、協力しようっていうのはまず一つ。それからね、神津島から持ってきた黒曜石を分配しなきゃいけないです。配達しなきゃいけない。その配達の道もきちっとできてるんですね。それが石材ですよ。まあ3万5千年前とか3万年前とか。多分、日本以外の国ではそういう真面目な仕事をコツコツとみんなで協力してやるということはできなかったと思います。世界で日本だけだと思いますね。ですから日本の石器時代がどんどんどんどん進んだんですね。それは進みますよね。それで、その優れた石器が、大体頃はね、多くの日本人は関東から中部地方ぐらいに住んでたんですね。それから縄文時代になる頃になって、少し暖かくなったんで、寒いところ、青森とか北海道に移動するようになりましたけど、最初は寒かったですからね。だから、まあ、そこら辺にいたわけです。それで、主には狩猟ですから、主にあの頃は、最初の頃はね、象とか、鹿とか、そういう大型の哺乳動物を取って、そしてまだ寒いんで、雪が大体積もってますから。それで、大型の、その哺乳動物を取ります。平均してね、だいたい2000食、1頭で2000食分ぐらいは取れたらしいんですよ。ほんで、2000食分だともう余りますからね、それを、雪の赤道を作ってそこの中に埋めとくとか、それから、まあその当時から一部はですね、乾燥してた跡もあるんですね。ですから乾燥すれば大丈夫ですからね。乾燥するか冷やすかして、そして、仕留めたものを取ってました。これで日本人ですから、その頃からね、落とし穴まで作ってるんですよ。 落とし穴を作って、マンモスなんかの大型の動物は手に負えませんからね。その落とし穴にまず落として、そして落ちたマンモスのような大型の哺乳動物を槍でつついて、その槍の一番先はやっぱり一番鋭い、できるだけ鋭い黒曜石なんかの石をくくりつけたやつね。それで、まあなんとか殺して、それで剥いで、それで剥ぎますと、まあ象とかそういう象はね、ちょっとあれですけど、毛皮のあるものはね、それをきれいに舐めして、それで乾燥させて、そして着物にするわけですね。僕、ちょっと絵なんかも教えてたんで、ちょっとそれ、まあ大学で、ね、美術大学で絵なんか教えてたんで、そういうのちょっと知ってるんですけども、絵描きさんっていうのはね、芸術的な力は素晴らしいんですけどね、理科的な力はないんですよ。ですからね、よくね、日本の石器時代の図鑑なんかでね、裸でね、狩りをしてる図なんかあるけど、全然間違い。裸じゃ生きていけません。今よりか、だいたい平均してマイナス7度からマイナス8度。低いわけですからね。到底そんな雪の中でね、やってましたら死んじゃいますよ。ですから、割合とピタッとしたね、洋服を着てたはずです。あ、洋服っていうか、毛皮をね。で、毛皮と皮膚の間には、多分ね、我々柔らかいね、植物で作った、綿はなかったと思うけど、それに近いような柔らかいやつを組み合わせて乾燥させて、それを縛って下に下着としてつけてたと思いますね。で、そういうのは考古学でね、かなりはっきりと示してあげないと、画家がそれを描くってことはなかなか難しいわけですね。まあそういうことで、まあ日本は石器時代からもう発展が早かったんですよ。ものすごく早かったんです。ですから、まあ2万年間で、普通の国が、6万年ぐらいかかったんですかね。から10万年ぐらいかかった旧石器時代、新石器時代を一気に2万年ぐらいで全部終えてしまいました。それで2万年後ぐらいに日本人が持ってた石器ってのは素晴らしい石器ですよ。ナイフなんか今の我々が持ってるナイフが切れるんじゃないかと思えばナイフを持ってましたしね。それからその寒いとこで着る衣服なり、それからね、一部の研究データでは外科手術もできてたんですね。どういう植物を使えば麻酔ができて痛みが和らぐとか、それから細い骨みたいなやつを工作してそれで縫うとかね。そういう手術もできたようですね。まあ、これは今後の、考古学の発展によりますが、私が日本史というのを書くんでしたら、最初から教科書を書くときは、石器時代を書いて、どういうふうに日本に人が移ってきたか、その人たちが大体増えたのがいつ頃か、黒曜石を発見したのはいつ頃か、それまで、それから黒曜石発見するぐらいでは、時にはね、もう大型の、哺乳動物の骨をね、削ってね、針とか、そういうのを作ってますから、そういうんで、外科手術も可能だったかな、というふうに書きます。ということで、今日は全般でありまして、この力が、日本の最初の、日本の工業国家として日本が世界に覇を唱える、この明治時代の力の源泉になっているものであります。